でありますけれども、うん、皆さんの中には死を世界に出席なさった方もおありかと思いますが、行けなかった方々のためにもですね、良い機会にこんな恵みをいただいたのよと分かち合っていただけたらと思います。私も3日目の午前の聖会に参加させていただきました。志向士の佐尾志郎先生のご用で、信仰というものは何かといったら、我が身を自分自身をそのままイエス様に任せること、委ねることなんだ、体重を自分の体重を全部イエス様にかけることなんだ、そうおっしゃってくださって、なるほどなっていうふうに、船でもですね、乗ろうか乗る前かと、陸に片足、船に片足ってこう迷ってたら、本当に、バランスを崩して落っこしてしまうようなことだろうと思いますが、全部自分の体重をイエス様に信頼して乗っけてしまうことなんだ、そのような表現でありましたけれども、本当に、そして信仰というのは机上の学びではなくて体験が伴うものなんだなっていう、神様の愛を本当にその生涯の中で受け取るっていうことなんだなと、新鮮な思いで聞かさせていただいたことでありました。皆さん、神様は私たちにこの世、この世界で生きるために五感というものをお与えくださいました。五感、第六感とかいう言葉もありますけども、五感、見る、聞く、触れる、味わう、嗅ぐっていうのは五感っていう、この世界を私たちが生きるために、生きていくためにっていう。けれども聖書は言うわけであります。この与えられた五感、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚というようなものによっては、私たちは神様を見たり、神様に触れたり、あるいは神様を味わったり、体験させていただいたりということができるのかっていうと、そうではない。与えられている五感によって神様を経験することはできない。じゃあ私たちはどうしたら神様を体験させていただけるのか、そのために神様は私たちに備えてくださった手段、それが信仰という、信仰を用いて、信仰を用いて私たちが生きようとするときに、時にですね、あれは主だということが、いうことを私たちは経験するのではないでしょうか。あれは主だ、そういう世界がどんどん広がっていく。神様を知らない人はですね、そんなの偶然よと言われるかもしれません。けれども信仰を持って神に近づく者にとっては、そんなの偶然よ、いいえ、偶然ではありません、神様ですと告白することができるのではないでしょうか。信仰を生かして与えられた機会を用いたいと願うものでありますけれども、今日はお読みいただきましたこのヨハネの福音書の21章からですね、人生を完成に導く主イエスという題で、イエス様の救いという題で言葉をご視聴したいと思います。何度も開かれる箇所、そして中で特にこの朝は20節、21節にスポットを当てさせていただきたいと思います。お読みします。ヨハネの福音書21章20節、ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。 この弟子はあの晩餐の時にイエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったのである。ペテロは彼を見てイエスに言った。主よ、この人はどうですか。この人はどうですかとありますけれども、ご承知の通り、この箇所といいますか、イエス様は後に使徒と呼ばれる弟子たちに対してですね、公の形で現れられたのはこれは3度目であったと。お見いただきませんでしたけれども、21章の14節にはイエスが死んだから蘇ってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目であると記されています。1度目はどんな現れであったか、主の初めの日の夕方のことでありました。弟子たちが恐れて戸を閉ざしているときに、平安があなた方にあるようにと主が入ってこられて、その時トマスはいませんでしたね。それが公の形での1回目。2回目はと言いますと、ちょうどその1週間後でありました。今度はトマスがいた時に、復活の主はトマスの目の前に現れて、ご自身の釘の跡のある御手を差し伸ばされて、トマスよと、信じないものにならないで信じるものになりなさい、我が主我が神よと。そして3度目がこのヨハネの21章であります。公にイエス様がご自身を表された最初の2回はトマスを中心にして記されていますけれども、3度目のこの記事においてはペテロにスポットが当てられています。あなたは私を愛するか。3度目のこの公の記事においてペテロにスポットが当てられている。なぜでしょうか。そこには訳があります。皆さんもご存知ですよね。あなたは鶏が鳴く前に三度私を知らないというであろう。主は何をおっしゃいますか。他の弟子ならいざ知らず、この私ですよ、私があなたを裏切るようなこと、そんなことは決してありませんけれども、ペテロはイエス様の言葉を言葉の通りと言った方がいいです。言葉の通りに誓いまでして、私は知らないと否んでしまいました。何回否んだか。3回。大祭司の官邸でのまさにペテロの裏切り、主を裏切るというそうしたことでありました。それによってどれほどペテロ自身傷んだことか。そうした痛みの心を抱えたペテロ、悔いの心、そしたらペテロでありましたけれども、ペテロ自身が主を愛しますと、その告白に知らないという裏切りから愛しますという告白に、ペテロの告白を置き換えることができるように、 イエス様は彼を助けるためにご自身を表してくださいました。この箇所から3つのことをこの朝確認したいと思います。1つ目は、心を内向きから外向きに置き換えてくださる主イエスの救い、私たちの心を内向きから外向きに変えてくださる主イエスの救い。そして2つ目は、今日のメッセージの中心になろうかと思いますけれども、この方はどうなのですか、この方はどうなのですかという意味をご一緒したいと思います。この人はどうなのですか、ごめんなさい、この方は、この人は、ペテロがイエスに言った21節、この人はどうですかという、その意味とは、そして人生を完成に導くイエス・キリストの救いとは何なのかということをご一緒したいと思います。まず私たちの心を内向きから外向きに変えてくださるイエス様の救いということでありますけれども、最初に皆さん覚えたいこと、それは裏切りということがその人の人生にもたらすダメージの大きさということであります。1回2回と平安があなた方であるようにと弟子たちの前に現れてくださったときに、誰よりも喜んだのはペテロではなかったでしょうか。そしてその場にいなかったトマス、けどもそんなトマスをですね、十二弟子の中でもこのリーダー格の存在として、なんとかトマスを励まそうとしたのはペテロではなかったでしょうか。ところがここではそんなペテロがですね、ガリラに帰って寮に行くよと、ペテロさん、なんでですかっていう、あなたが行くんですか、じゃあ私も行こうかなと思ってついて行ったというな、そんな姿。この時聖書はですね、彼が実は主を裏切ったということを、ペテロ自身が仲間に言ったか、語ることができたか、語りきれていなかったのかは記されていません。おそらくこの時まだペテロはそのことを仲間には触れたままだったでしょう。言い出しきれない、ペテロは復活の主に出会ったとしてもなお重い心を引きずっていました。ですから皆さん、私たちは罪のないものを裏切ったりするものではないということを思います。裏切ること得なんか一つもありません。思い両親の呵責に苛まされる、それが人、神の形に似せて作られた人であることの証拠。ユダは言いました、罪のない人の血を売るようなことをしたと。そして彼は自死を選んでしまう。その苦しみを避けるために人はいろんな理由をつけて自分を正当化して、なんとか自分を保とうとする、その苦しみから逃れようとするものではないでしょうか。そんな苦しみの中にあるペテロをイエス様は捨て置かずに現れてくださった。 裏切りの故に負ってしまった苦悩する内向きの心、顔を上げることができない内向きの心、それを外向きに置き換えるために、あなたは私を愛するかと3度問われる中で、3度否んだペテロですけど、あなたを愛したいですと告白するものにするために、そのために彼のところに訪ねてくださって、イエス・キリストの十字架というもの、それはそんな私たちの罪と犯した罪の苦悩と、そして私たちに降りかかる運命、それを肩代わりしてくださる救いだ。神様と人への愛を告白する者へと変わらせてくださる救い。神様が定められた法、立法、法律、定めを破るっていう、神の定めを破る裏切りっていう、聖書はそれを罪と、故にその罪には刑罰とそれに伴う運命があるわけでありますけれども、神様の定めた法とは、神を愛し自分を愛するように、隣人を愛する、自分を愛し隣人を愛する、それに尽きると聖書は言っています。神が定められた法とは、神を愛し自分を愛するように、隣人を愛する、その法を破る裏切りを聖書は罪と、そしてその執着液が永遠の滅びだと聖書は教えるわけですけれども、イエス・キリストの救いとは、そんな私たちの滅びに向かう運命を肩代わりしてくださって、引き受けてくださって、私たちの代わりに罰を受けてくださる。肩代わりしてくださる、引き受けてくださる、私たちの運命を代わりに受けてくださるっていう、この後ペテロは自らの裏切りをですね、仲間にも分かち合うことができたことは幸いでありますけれども、それは許し、等身大の自分を受け入れることができた恵みではないでしょうか。等身大の自分を受け入れることができたゆえに、そこから彼はごまかしたり隠したり無理をする人生を生きなくても本当によかった、なんと感謝、やめることができた。もう一ところはさ、イエス・キリストの救いとはどんな救いかということを、私たちの運命を肩代わりしてくださる、引き受けてくださる救いだ。ぜひ伝道の時にですね、この言葉は使える言葉じゃないかなと思います。イエス様は私たちが当然追わなければならない運命を肩代わりしてくださったのよ、そのために十字架にかかってくださったのよという表現はいかがでしょうか。2点目でありますけれども、この人はどうなのですか、この人はどうですかという意味でありますけれども、皆さん、ペテロはこのように21節の言葉をイエス様に語ったわけでありますけれども、 その時たまたまペテロの横にヨハネがいたので、主よこの人はどうなのですかと言ったのでしょうか。そうではないように思います。後ろからついてきていたのはヨハネだけではなかったでしょう。弟子たちみんなついてきていたでしょう。でもペテロの心がヨハネに向かったので、そしてペテロはヨハネのことを意識していたので、そのようにこの人はどうでしょうかと言ったのではないでしょうか。ペテロからすると、なぜ皆さん十字架の上でイエス様が主の母マリアを託したのは誰か覚えておられますか。誰か覚えておられますか。ボアネルゲ、神だりの子と呼ばれていたヨハネ。イエス様なんであんな雷男って言いますか、怒りの子ヨハネなマリア様をいがねたのか、あんな感情的な怒りを突然ぶちまけて周りを混乱させるようなマリア、ヨハネ。そしてこれまで十二弟子の仲間をですね、まとめて主のもとに導いてきたのはこの私じゃないかっていうような思いがペテロにあったかもしれません。にもかかわらず、なんでイエス様は、お母様をヨハネなんかに託すのかっていうような、そこには妬みがあったでしょうか。あるいはライバル心のようなものがあって、そこからなんでっていうような裁きの思いが湧いてきたでしょうか。そんなふうに思いますと、人間というものがどういうものかということがこのところは表されている箇所だと思います。喉元を過ぎれば暑さ忘れると言いますか、自分の裏切りのことでもう心はいっぱいで、そしてその苦しみに心が押しつぶされそうな、そんな時、その時には内向きな思いでですね、自分のことしか見えていなかったのに、いざそれが軽くされてですね、するとすぐさま人のことが気になってくる。この人はどうなんですか。聖書はそんな人の姿をよく表しています。イエス様が語られた例え話の中では、6000億円、どんなことすればそんな負債を抱え込むことができるのかと思いますが、6000億円の借金を王に抱えていたけども、本当に、憐れみを求めたので、王はかわいそうに思って許してくれた。最初は妻も子供も全部牢屋に放り込めと言われていたにもかかわらず許してもらった。ところが、一歩出た時に、100万円を貸している人物に出会った時に、こらお前100万円返せ、ちょっと待ってください、必ず返しますのにって言ったにもかかわらず、どうかって言ったら、許さないで獄に放り込んだっていう。カインとアベルのこともそうではないでしょうか。弟アベルの供え物が受け入れられた時に、カインはそれを快く思わないで弟を殺すというようなこと、あるいは皆さん イスラエルとペリシテ人ととの戦いで、ゴリアテにみんな恐れをなした時に、ダビデが石で、ゴリアテを、その凱旋の時にですね、娘たちが喜びますよね。何と言いましたか？サウルは千人を、ダビデは万人をと言った時に、妬みのようにサウルは私よりも、そんな娘たちはそんな思いじゃないにもかかわらず、私よりもダビデの方がというのかと言って、そこから殺意が、だからこそイエス様はこの時、この人はどうなのですかとペテロが言った時に、人の心をよく知っておられるイエス様であればゆえに、人のことではなくて、お前は私に従いなさい。横を見たら、それに心をとらわれたら、とらわれて、あなたは、あなたの人生を最後まで全うすることができなくなるんだ。妬みと欲の上に、知らないうちに足元をすくわれて、罪を許していただいて、心に解放をいただいて、なんと感謝かっていう。けれども私たちがしばしの間生きるのはこの世であって、誘惑の多いこの世、主はそれを知ってくださっていて、私に従ってきなさい。イエス・キリストの救い、私たちのどうにもならない人生の重荷を肩代わりにしてくださる、運命を引き受けてくださる、何としよう感謝ありがとうございます。でもそれだけではなくて、なおこの世を生きざらなければならない私たちのことを、弱さを知ってくださって、人の方に移ろいやすい私たちのことを知ってくださって、私に従いなさい。三つ目でありますけれども、人生を完成に導いてくださる主イエスの救いでありますけれども、皆さん20節目を止めていただいてよろしいでしょうか。20節お読みします。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時にイエスの右側にいて、主よあなたを裏切る者は誰ですかと言ったままである。聖書はこのように記しています。皆さんもう気づいておられる方もあろうかと思いますけれども、イエス様とペテロ、この前にはイエス様が備えてさった魚を、イエス様が用意さった炭火で焼いてくださった魚をいただきますよね。炭火を囲んで、一緒に囲んでっていう、いただいたわけですけども、食事の終わった後座ってペテロちょっととかですねしてたのかって言ったら、そうではないようですね。ここを見ると20節、ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。座ってペテロと話をしてたのかなと思うと、そうではない。歩きながらイエス様はペテロに話しかけておられた。これは私たちの人生におけるまさにこの光景ではないでしょうか。主はご自身の民とされたものと共に傍らに寄り添って歩み続けてくださるお方。イエス様は ご自身を信じた人がですね、すなわちクリスチャンが一人誕生したらですね、はい、一上がりと言って、後ろに、魚の一本釣りですね、後ろにこう、というようなことではない。イエス様はご自身の民とされた、した私たちの生涯、こうしてずっと一緒に歩き続けてくださっているお方だ。自分では気がつかない高慢なそういう状況にある私であるとき、あるいは臆病でどうにもならないそういう状況の中にある私、それゆえに不信仰に陥って滅びに陥りそうなそんなときにも、主はいつも私たちと寄り添ってくださって歩んでくださる。足跡ってフットプリントっていうね、有名な作者が分かった詩ですよね、長らく作者不詳っていうことでしたけれども、分かったってことですけれども、ご存知の私は、夢を見たといいますか、幻を見た、それは浜辺を主と一緒に歩くそういう夢であった、人と話しながらっていう、二人が歩いていくその後ろを振り返るならば足跡が二つあるって、その中で主に一つ聞いてみたいことがある、どうして私が一番つらい時その足跡が一つしかなかったんだろう、勇気を持って尋ねたんでしょう。その時主はあなたはどこにおられたんですか。その時の主の答えは、私がそのあなたが一番つらい時、私はあなたを抱きかかえて歩んでいたんだ。イエス様はこのペテロに糧を与え、本当に自分の犯した自分自身に対する裏切りですよね、自分自身に対する裏切りであり、救い主に対する裏切り、あるいは愛する友への裏切り、そうしたことの中で、まさかそんなこんなことになろうとは、けれどもどうにもならない、そんな思いを肩代わりしてくださる、許してくださるのみならず、私たちの心が常に内向きになることがないように、私たちの人生から愛が消え去ることがないように、私たちに愛を注いでくださって、主を愛しますと、こんな私、こんな私をも愛してくださるあなた、そしてあなたが尊いとおっしゃってくださるこの私を、主を感謝します、私を愛します、自ら愛します、そして主が私を愛してくださったように隣人を愛しますと、傍らに共に歩んでくださるイエス様と歩む、それがイエスキリストの救いであります。歩み続けましょう。また共に歩んでくださるイエス様に感謝をしましょう。一人ではない人生に、どんな時にも私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないとおっしゃってくださるお方が、共に歩んでくださって、いよいよの時にはどうにもならない時には、私は作ったゆえ必ず多い、持ち運びかつ救うと抱きかかえてくださって、背負ってくださって、人生を完成させてくださるイエス様、感謝をいたしましょう。しばらくご一緒に神様の前にお祈りを捧げましょう。